はい、セクション8のお時間でございます。
セクション8のお時間です。
さあ、私が今日いろんな話をする方の渡辺です。
私が今日いろんな話を聞く方の川崎です。
というわけでですね、
受け身はダメだね。
なんとなくね、分かったと思いますけど、今日はね、こう私主導で、先週山形の話をしましたから、ちょっとね、山形ポッドキャストいっぱい聞いてる人がいると思うんだけど、山形以上にね、ポッドキャストを聞いてる地域もあるんでね、そのことについてちょっと触れたいなというふうに思ってね、はい、やっぱアメリカなんですよ、ポッドキャスト一番聞いてるの。
ああ、そうだね。世界一って言ったらアメリカだよね。
日本より人口も倍だし、倍どころじゃないかな。3倍近いって言ってみたかな。3倍近くあって、国土も25倍ありますし、軍事費に至っては80兆円ぐらいあるんですよ。
あ、そんなにかけてんの？日本の国家予算の上じゃん。
いや、国家予算よりは低いけど、日本100兆ぐらいあるから。国家予算はね。
だからもうそれ。あ、今100兆超えてんの、日本。
それがあるから、もうそれぐらい強い国ですから、ポッドキャストといえばアメリカですということで。だけど、ポッドキャストをね、セクション8、タイトルまでは入ってきてくれると思うんですよ、アメリカ人もね。だからな、本編は聞けない。限られた人
しか。スターウォーズの話題を出すとね、アメリカ人聞いてくれるよ。う
ん、いや、だけどほら、言語の壁があるから。
そうだね。
これ全部俺らがしゃ
べる。言語の壁もね、なんか数年以内に解消されそうなのよ。う
ん、でもそれ全部シリみたいにさ、カズがさ、そうじゃないんだってって言ってる時にさ、シリみたいなやつがさ、ノーノーノーとか、落ち着いて言ってても、なんかちょっと臨場感伝わんなくな
る。あのね、Google がね、ポッドキャスト活字化しようとしてる計画があってさ、で、多分翻訳もするって言ってる。
活字ならまだいいか、なんかわかんないけどさ。いやいやいや。
多分俺の、ちょいが、なんか、ノーノーノーノーノーってなって翻訳されてる未来が来ると思うよ。
まあ、あんまりね、英語の人ってそういう同じ単語を繰り返すみたいな、そういう表現はあんましないような感じがするから、イエスイエスイエスとか言わないから、まあ、ただ、ちょちょちょちょが、ただ単に一言、ノーとかって。あっさりや。
え、なんかじゃあ何、英語圏の人たちは、俺が結構なんかクールな感じに受け取るわけ？
可能性あるよね。
あ、それすごくいい。すごくいい、それ。
みたいな言ってる時に、ヘイ。わかんない。
あ、それすごくいい。
それどこ目指してんだ
よ。すごくいいわ、それ。
どういう人間になりたいんだ
よ。いや、かっこいい、かっこいい。ノー。
ダメ。
一言で全部こう、それやりたい。
ダメダメ。もうカズのかっこいい話はもうしない。これまで、ちょっと本題いっちゃう。カズがかっこいいって言って、アメリカファンが増えたりとかしたら、ちょっと俺が嫉妬するから。
いや、アメリカ人、ヨータは味方しそうだけどね。
まあ、とにかくね、今回はですね、そう、皆さんね、もうちょっとね、アメリカ人のファンを、はい、ポッドキャストを増やそうという計画なんですけど、まあ、日本語でやってどこまでね、アメリカ人のファンが発掘できるかどうかは。
2回連続やらしい話だね。
うん、そうそう。だけどほら、ね、アメリカ人のファン発掘したいんだけど、日本語で放送するから、まあ、どこまでアメリカ人のファンを増やせるかどうかは、まあ、正直言って未知数だなと思ってるんですけど、いいですか、こんな挑戦して。
いや、全然、挑戦が、ほら、セクション8の代名詞。全然いいと思うよ。
これ、山形の人がっかりするかもしんないね、こんなこと言って。
前回、あの時山形をしといて、今回アメリカかよって話だよね。
いや、ポッドキャスト聞いてる。
国内と世界で分けてるって考え方だから。
まあね。
日本国内は山形中止で、グローバルで行くとアメリカ中止ってことだ
よ、うん、そうそう。アメリカだとやっぱりほら、車の保有台数とかも調べてないけど、多分山形並みに多いんじゃないかな。
山形の比じゃないと思うけど、
比で比じゃないから、みんな持ってるもんね、本当
に。みんな持ってるよね。
ワイルドスピードみたいになってる。まあ、あんな車ばっかじゃないけどね。
面白い。
ん？
面白い。
え？面白くないよ。いや、そうじゃなくて、ワイルドスピードみたいな、ああいう車が本当に走ってるって、あんまり日本じゃ見ないじゃん。
スポーツカーってことね。
スポーツカーとか、アメ車ってことよ、アメ車。
え、ワイルドスピードみたいな運転はみんなしてないでしょ？
それはそう、運転の話じゃない。出てくる車の話よ。ああいうさ、なんか日本でさ、高級車とか言うと、みんなほら、ドイツ車みたいな、ベンツがどうの、BM がみたいな話だけどさ、アメリカってちょっとこの、なんていうの、ラグジュアリーカーって言わなくて、マッスルカーっていうのかな、わかんないけどさ、詳しくは。そういう車の方が、なんか、お金持ち持ってる人が多いような感じするね。
馬力とかがすごい。
そうそうそうそう。
あれでしょ、
うん、
音とかが、ブワン。
そうそうそうそう。なんか、中がね、すごく豪華とか、そういうのとは違って、中もいかついみたいなさ。俺もね、車好きといえば、そういうわけじゃないんだけど、唯一、 買おうかなって時々定期的に悩む車があるとしたらアメ車ですね。
その何こうなんていうのアメ車全然わかんないけど V8 エンジンみたいな。
そう1000馬力とかね。もうエンジンかけた瞬間ボンボンボンボンボンボンボンボンボンみたいな。あれ全然乗
よ
全然乗ってこないね。
そんなの興味あるんだ。
いや乗るならそうかなって感じして、なんか別にそんない
やプリプリ運転免許持ってないからさ、そもそも車に対する興味って多分人のよりほとんどないよ。
まあわかるんだけど、いや俺もね、だけどもしね自分が俺は車持ってないけど今乗るんだったら俺は例えばプリウスみたいのちっちゃくやって燃費が良くて環境のためみたいな言ってる感じの人間ならそんな感じはするでしょ。
うん、環境なんてクソくらいって思って
そう。クソくらいとは思ってないけど、なんかこう、ね、パワーがあったりとかする方が、なんか運転手がちょっと運転しがいがあるかなっていうのはして。まあちょっと俺がちなみに欲しいと思ってる車をね、最初に発表しますけど、うん、ダッジチャレンジャーですね。
全然わからないんだけど、それ、ダッジ？
うん。
オランダ人？
あんたすごいこと言うね。そういうメーカーがあるんだ。ダッジ。
え、あ、車のメーカーなの？
そうそう、ちょっと検索して引いてみてよ。
もう一回言って。
ダッジ。どっちでもいいかな。日本語、カタカナなんていうの？どっちかな？ダッジかな。これはダッジって、なんか、
元の発音がダッジなの？
どっちでもいいかな。ダッジ。かな。
全然わかんねえな。こんなメーカーあるんだ。
ん？
え、日本で売ってんのこれ。
売ってると思うよ。うちの近所のさ、そういうところでね、
うん、
あのそういうアメ車の輸入のとこで、あのなんかこう店頭に出てるの見たことある。これをねアメリカにいた時に、まあ今のモデルとは違うけど昔乗っけてもらったことがあって、音が激しくてなんかすごいいかついわけよ。なんか乗るならこういうのがいいなと思って、多分ね今ね検索した人ビビってると思う。こんないかつい車に興味あるんだこの人と思って。出てきた？
出てきてるけど、
うん、
ああはいはいはいはいはいはい。
その上位モデルがね、また名前もね、やっぱね、こんなのヨーロッパとか日本の感覚ではね、つけませんよって感じ。あのヘルキャットとかね、地獄の猫みたいな、
へー
とか、あのデーモンとか、そんな名前がついてて、で
たまに映画とか出てくるねこれ。
あ、出てくるでしょ。
うん、
俺はねちょっとね時々これ買っちゃおうかなと思って頭に。
いくらすんの？
ピンキリピンキリ。もう新しいので本当にカスタムとかすごいのしようかなと思ったら、まあ1000万近くなるかもしれないけど、別に中古とかの、まあ誰かオーナーが乗っててっていうんであれば、まあ300万ぐらいかなっていう感じ。
それ単価は円だよね。
いや、そうそうそう。そんなドルなわけないじゃん。そう、奥だよ、そしたら。
いや、びっくりした、今。
え、ヨーロッパ車ほどはなんか高くないかもしれないけどね。ちなみにこれすごくでかくて、何メートルもあるのに、二人、あの、ツードアだから。謎に。
へぇ、あ、ほ
んと
だ。
一応4人乗れんだけど。まあそういうね、俺はこのアメリカ文化が好きなんですっていう話をちょっと軽くしてから、行こうと思ったんだけど、意外にちょっと自分の中に熱いものがあったか語ってしまったね。
俺テスラは好きだよ、アメリカの車。
そういう技術が好きだでしょ。
なんかかっこよくない？デザインも。
あ、ほんと？もうドッジと真逆のコンセプトの車だよ。
なんかこうスタイリッシュじゃん、テスラは。で、ドッジの方がちょっと武骨っていうか、なんかこう、武骨でいいのかな、これ表現。がっちりしてんじゃん。あれは伝わるでしょ。
確かに。
ガチって言わない？
確かに。ちょっとテスラの車体をさ、今ちょっと調べて見てるんだけどさ、
うん、
なんかあれだね、パッと見どうだろうね、なんか世間的にはさ、なんか俺とカズを知ってる人がいたら、カズの方がどっちを好んでさ、俺の方がテスラを好みそうな感じしない？
え、そう？あ、そう？
わかんないけど。あ、でもカズ最新のガジェットとか好きだからテスラ好きそうってみんな言うか。ただに俺がどっちが好きっていうところが意外だったらいいから。
一番意外だと思うけど。
本当なんかね、俺ね、やっぱ強いものとかパワーのあるものとか好きで、やっぱりちっちゃい頃からやっぱりお笑い芸人とかも、あれだよね、若手芸人よりビッグスリーとかの方が好きだと。 あんま関係ないから
それはチコラって言っていいのかな、まあまあパワフルな芸風だよね。
そうなんかトンネルズとかダウンタウンとかパワフルな芸風も好きでしたね。やっぱちょっとどっちっぽいんじゃないのみたいな、テスラみたいなそういうおしゃれなものよりはみたいなね。まあちょっとね、思いのほか数がやっぱ車、俺の映画とかを見てるか、ワイルドスピードっていうキーワードとかその辺に食いついてくれるかなと思ったけど、思いのほか食いついてこなかったっすね。
いやね、俺ワールドスピード全然好きじゃないのよ。
あ、そうなの
なんかたあれなんただのさ、わけわかんねえ、うん、暴走族が生きてなんか戦ってるだけの映画じゃん、あれ。
そこがいいんじゃん、そこが。そんな人生はさ、
迷惑じゃん、あんなの。
そんな人生はさ、現実の人間は送れないけど、その映画の世界の中でちょっとそう生きっちゃったぜみたいなことは疑似体験できるっていうと、俺は好きだよ。あれだね、映画の趣味合わないね。
いやもうスターウォーズ見てるからね、今一生懸命ね。でワールドスピードも一応見てるよ、一応。
いやワールドスピード
楽しんで見てるんじゃなくて、うん、なんか流行ってるから、うん、知識として抑えておこうっていう感じで見に行ってるから
さ。ワイルドスピードとかさ見てる人間はさ、このドッジチャレンジャーとかさ、ちょっとこれちょっと勝手しとこうとか、でも別にさ制限速度は守りますけど、ブーンって走ってみたいなとか思わないですか。
あ、まあ
別に免許あるなしに関係なくね。
三重県に住んでるからやっぱちょっと違うけど、 F1、 鈴鹿の F1 は見に行ったりするから、
うん、
そういうこうパワフルな車に対して憧れはまあ生で見てる分、まあ他の地域に住んでる人よりも持ってるとは思うけど、
うん、
あれはなんかレース場で見るから映えるんであって、うん、一般車道で自分が乗ったりとか、
うん、
人が乗ったりするのを見てどうこうっていうのはあんま思わない
から。あ、本当。
うん、だって危ないじゃんっていう根本的にさ、うん、普段映画でドンパチやってるの見てるのにお前何言ってんだってみんな思うだろうけど、
うん、
怖いじゃん、危ないしと思って。
なんだそういう感じだったろうね。俺はそう映画の感じでまたそうだねってくじてくれるかと思った。やっぱり俺たちはびっくりするぐらい、本当に台本があるんですかっていうレベルで108と違うね。
やっぱね、そのちょっとね、認識を俺たちちょっと改めた方がいいなっていうのが最近ちょっと思っていてさ、
うん、
なんか基本的に、
うん、
仲はいいじゃん、
うん、
仲はいいんだけど、
うん、
前提条件としてひょっとしたら仲が悪いかもしれないっていうのを思ってトークした方が
いい。でもほら仲の良し悪しって別にさ思考パターンが全部一致するから仲いいとも限らないし、まあこんなもんじゃないのって感じ
する。いやまあそれはそうなんだけど、うん、なんかこうかゆいところに手が届かないトークとかたまにしちゃうじゃん。
そうねなんか分かんないけど、
それはちょっと仲が悪いかもっていうのを念頭に置いた方がトーク組みやすいんじゃないかなって最近ちょっと思った。
なるほどね。まあまあまあ、でもいずれにせよね、この聞いてる人もね、今こんな俺がどっちチャレンジャーとか好きだって言ったらもうグレタさんとかに怒鳴りつけられるよみたいな感じするかもしれないけど。
やっぱ、ね、燃費が悪い。
悪いと思うよ多分。だって普通に俺実際そのアメリカにいた時にそういうのをね、あの車好きのおじさんに見せてもらったことあるけど、やった瞬間にドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンとか言って、マフラーからすげえとんでもない煙がボーンとか出てさ。
あれって何、消音装置外してるから音でかい
じゃん。わかんないけど、
普通にしててもあんな音がでかいってこと。
普通にでかかったらドアとかだってさ、絶対環境に悪いでしょってぐらいに、日本車の4倍ぐらいドア厚いんじゃないのみたいなさ、すげえ分厚いドアとか開けてさ、さあ乗るぞみたいな感じなのよ。
それ事故った時は危ないね、怖いね。
いや事故ったと安全なんじゃないの、その方が。車体が分厚くてあれだから、中にいる人はね、その相手は分かんないけど。
え、なんか前車持ってたって言ってたじゃん、
うん、
それダッチ持ってたってこと。
そんなことない、それはダッチの一番本当にモッドでかっこ悪いモデルがあるわけ、同じダッチでも。そういうちっちゃい中古のちょっとだけ乗ってたことあるし、その後はあまりにも壊れるから日産車乗ってた。
やっぱ壊れるんだ、
うん。だからもう少しね、もう少しだけ豊かになってきたから、こうチャレンジャーぐらいの感じで行ってみようかな。やっぱなんかあれだよね、普通になんか、でもチャレンジャーのこれで真ん中に白いラインとか入った黒い車とかなんか、あるいはなんかそんな乗ってたらさ、普通に友達と出かけようかって、一応、あ、俺車持ってるから出すよって時になんか、人によって引いちゃうかもしれないね。いいよ、乗ってきなとか言って、そのドゥンドゥンドゥンドゥンとかやってたら。
まあね、 のもどっちかはっきりするよね。ドン引きする人とめっちゃ食いつく人。
どっちか、どっちかはっきりするって何？それダジャレですか？
面白い。
いや、それは俺が数に言うことだから。
じゃない、なんか、無反応ってのはでもないよね。
まあね、まあね。無反応はなくて、なんか、ね、人によっては、こんなとここんなの乗らされちゃったとかね、こんなのわかんないけど、俺がなんか紫とか黄緑とか乗せたりとかしたら、ちょっと乗るのを躊躇する人もいるかもしれないね。
え、でもいいんじゃないの？なんか、車種忘れちゃったけどさ、白い車でさ、うん、なんか黒のライン入っててさ、なんちゃら豆腐店って書いてある車を来るよりもいいんじゃないの？
確かにね。
たまに走ってんじゃん、なんちゃら豆腐店って、あのイニシャル D の車と全く同じこう、何こう、車の車種とカラーリングしてる車、たまに走ってんじゃん。
うん、
あれで来るよりかは、幾分も増したと思うよ。
まあね。で、ちょっと見て欲しかったんですけど、これは一応ね、チャットで送るんで、ちょっと視聴者の、あの、リスナーの方々に、もう俺の本当の最高に、もしできるんだったらこれぐらいの乗りたいっすよっていうのが、チャレンジャーをここぐらいまでカスタムしたい。ちょっと今送ったんで見てもらえますか。
スカイプか。
やっぱりアメリカにいた時とか、やっぱね、うん、番組があったんですよ。
番組？
あの、車を改造する番組があった。
ああ、あるね。あるある。
ピンプカーオブマイライトとか、そういう名前だったからわかんないけど、なんかよくわかんないけど、前輪のところをこうやってウィリーみたいにドンドンとかやったりとかさ、いろいろこう、あった中で、俺はなんとなく自分が乗るわけじゃないんだけど、そういうのをなんか見るのが好きでね、派手な車が好きで、これを東京で乗ってたらね、煽られたりはしないだろうなって、今流行りの煽られたりはないけど、見れましたか？
いや、逆に言うとが煽るんじゃないの？
そっち？でも俺はびっくりする
ぐらい。そんな車乗ってるんだったら。
俺びっくりするぐらい飛ばさないタイプで有名なんだけどね。
あ、この車は飛ばすでしょ。そしてこの車は煽るでしょ。燃えてんじゃんよ。
ちょっと、リスナーの方に伝えてあげてくださいよ。
なんか、ボンネットと、後ろの、なんていうのこれ。後ろもボンネットって言う？
後ろの、まあまあ後ろの、
俺もそこボンネットか。なんか、ボンネットに、こう、炎、燃えてるような、こう、これなんていうの？模様っていうの？これなんていうの？なんかあるじゃん、言い方。
本当に燃えてるわけじゃないかね。フレーム模様って、ね、いうかね。
あ、フレーム模様。なんか燃えてる、こう、ペイントの絵が描いてあって、
うん、
で、車体の横には、これ、ジャガー？これ。
多分ね、これがね、ヘルキャットっていうやつだからね、猫なんじゃないかな。
あ、猫。ヘルキャットってなんか、ギョギョしい、猫かっぽい動物。しかもこれもなんか、炎がそういう形になってる。これ、俺が説明するのおかしいって。
いやいや、普通
の。合ってる、これ。
あ、一応。いや、一応ね、俺はこれぐらい、本当は乗れるんだったら、これがド派手なので行きたいなと思ってるんだよ。アメリカのね、やっぱこう、やっぱさ、こういうのってアメリカの個性じゃない？やっぱ、ヨーロッパや日本にはないよね。なんかヨーロッパとか日本とかってちょっとさ、なんか昔貴族がいたような国だから繊細だったりとかさ、するじゃない、なんか。どっか。
アメリカ貴族いなかった。
そう、だからなんて、貴族いなくて、みんなが平等の国だからさ。そのなんていうの。
自由の国だから、
ね。そうそうそう。だからその。
いや、なんかこう、なんかこう、車詳しくない俺が言うと、なんか生きってるヤンキーが乗ってそうな。
ああ、そうそうだよ。だけど、その生きってるヤンキーとかも一つの、なんていうの？その若い頃にやめなさいって言われるだけじゃなくて、40、50とかになっても生きったまま一生を終えることも可能な国であって、40、50とかになった時に、これぐらいのいかつい車とか平気で乗り回してる親父もいるっていう国がアメリカなんだなっていう感じしない？なんかほら。
え、そのいかつい車に乗っているその40、50のおじさんってさ、うん、やっぱ、その人もいかついの？それともなんかすげえ真面目な感じな人なの？
な、日本だとさ、そのいかつい感じで生きていくってことがちょっと否定されると思うのよ。だけど、アメリカの場合はいかつい感じで生きてるおじさんは、それはそれで全然、エンジニアやってますよとか言いながら、めっちゃ髭蓄えて、あの、バンダナみたいなのして、あの、サングラスかけて革ジャンみたいな親父とかいるからね。
あ、もうちゃんとした社会的
に。そうそうそうそう。
ある人たちが、こういう生きった車乗ってるわけね。
いやいや、必ずしも全員って言わないけど、そういう人もいるっていう。 もちろんそういうちょっとそういうレースとかのそういうなんていうの車の改造のショップをやってるとかそういう人ももちろんいるよ。
ああはいはい。
だけど別に思った以上に真面目な職業をしてる人もいるっていうこともあるかなって感じで、日本よりは割とそういう生きった感じの人も生きやすい文化があるんじゃないかなっていう感じで、俺はねアメリカのそういうところが好きなんですよ。その代わりアメリカって基本的にマッチョ文化が強いから、ちょっとオタク系の人とかには日本以上の風当たりがあると思うけどね。
やっぱ今でもダメなの？オタク系は風当たり悪いの？今こうさ、何でもかんでも AI が来るって時代でさ、
うん、
こうやっぱオタク系がそういうプログラマーとかそういうのって強いじゃん。
ああだけどあれ、
この今の中でもダメなの？
プログラマーとかはやっぱ稼げるとして、地位が上がってると思うけど、なんかアニメが好きだとか、そういうオタクの話を今してたんだけど。
あ、そっち？
うん。ちょっとそっちはね、そっちはなんか、ちょっといじめられたりとかする雰囲気はまだ未だにあるような気がする。もう、だって場合によっては、日本に興味があるっていうだけで、あ、お前オタクなんだろうみたいな、そういうマッチョな、親父とか言い出すかもしんない。
そんなマッチョなアメリカ人親父に言いたい。日本には山形っていいところがある
そこちょっと俺数の気持ち分かってきたな。俺自分がちょっと熱くなったことを語るけど、あまり響いてこないねっていうね。珍しい。でもあれだね、でも絶対これ思うんだけど、数が熱くなっていくことの方が一般日本人としてはありがちなことだから、ちょっと今回の会話浮いてしまうかもしれないね、俺がね。
いや、逆じゃないの。今回の回の方がみんな聞いてて盛り上がるんじゃない？
本当？
好きでしょ。
わかんない。だって。わかんないけど、こんな炎の模様があるようなアメ車に乗りたいと思ってる人いるかな？
いや、どうなんだろう。それはわかんないな、俺。
今さ、今この話をカズにした後に、俺がどっかでさ、カズって言って、ちょっと今日俺車出すわって言って、東京で会ったとして、ドーンと俺がこれ現れても、うわ、本当に買ったのだけどさ、何の予告もなしにさ、なんかね、それこそインプロ二人でやりましたって、帰りちょっと俺今日車乗ってるから車で送ってくよって言って、これが登場したら、何これって言うかもしれないけどね。
そうだね。さすがに驚くかな。いやでも、なんか、りょうただったら、こういうことかって思うけどね。
あ、俺に合いそう？
いや、なんか K とか乗ってほしくないもん。
あ、俺？うん、どういうこと？どういうこと？
K とかなんか、うん、プリウスとか乗ってほしくない。こういうのこういういかついの方がなんか乗っててほしいわ。
あ、なんかもう印象が固まったのかな、今のこの愛を聞いて。最初だったら何のイメージも持ってなかったかもしれないけど、今回ちょっと俺のどういう趣味の人間かっていうのが伝わったのかもしれませんね。
いや、俺は亮太はその、うん、車なんて持ってるなんて時代遅れだって言うかと思ってた。
あ。そうは思ってんだよ。だけど持つんだったら、それは別に移動手段じゃなくて、ちょっとしたアンティークみたいなもんだからって感じがして、その燃費とか関係なくて、持つんだったらここまで持ちましょうみたいな。800馬力の、1000馬力ぐらいでドーンっていきましょうみたいな。俺はそんな感じ。それを日常の足と言わないですよみたいな。ちょっとした、ね、遊びでみたいなもんですよっていう感じではあるね。
これさすがに日常の足としてこれ使うのはルダだって恥ずかしいでしょ。
いや、多分俺普通できる。なんかわかんないけど、テレビ局とかこういうのに乗り込んでいったら、なんかタレントさんかなと思われちゃうかもしれないね。
やっぱテレビ関係の人ってやっぱこういう車乗らないの？なんか高い車乗ってるって。
いやいや、会社の、まあわかんないけど、普通のほらスタッフみたいな会社の車とかで移動してきたりとかさ、そういう機材持った人って最近ほら別に、そんなテレビ局の駐車場にはさ、スタッフの人はなかなか止めらんないよ。タレントさんとかだったらいるかもしれないけど、まあそれはでもマネージャーが運転してきたりとかすると別にそんな地味な車だったりするよね。だから昔の映画スターとかさ、あるいはこんなのなんか乗ってきて急にテレビ局とか来たらなんかわかんないけど、知らないけどなんか、相川翔さんとかさ、そういう人かなみたいな、そんな感じです。
乗ってそう、乗ってそう。
そういう感じするよね。ちょっと場合によってはなんか60ぐらい行ってる人かなって思われる感じもしないでもないね。
まあ絶対入館でちょっと時間取られるよね。これで乗ってって言ったら。
そうかもしれないね。まあ、そういうことで、俺のアメリカ愛を伝えたところでね、俺はね、なぜこんなにこういうアメリカが好きなのかというと、やっぱりね、これはね、日本にいて、アメリカのことを知ってるっていうぐらいでは、ね、なかなかここまでのコアな部分でね、アメリカ好きって思わないと思うんですよ。
うん。
それはなぜかというと、昔ね、アメリカに4年ほど暮らしてたことがありまして、はいはい、特に田舎にいたんでね。 テネシーというね、うん、やっぱそういうところでもう道も広いところでこういうマッスルカーみたいなドーンとやってくる親父がいると、おおすげえなみたいな、まあもし俺がその時にカリフォルニアで最新のテクノロジーとか触れたらコンピューターがどうなのと思ったかもわかんないけど、こんなさっき言ったマッスルカーみたいなトラックとか運転してる人がいてそれを日常使いとしてうわいかついトラックだなみたいな、ピックアップトラックとか言うんだけど、それでどうだかっこいいだろうみたいな感じで、そんなんでいちいちあれだよね、缶のコカ・コーラを飲むのに、あの、なんか、いかつい、刃渡り15センチぐらいのナイフとか取り出して、ブスっていちいち刺して飲んでるとかな、謎の文化があったから。ちょっとそれはね、衝撃的だったんだ、俺にとってはね。
え、何？ナイフで缶をこじ開けるってこと？
こじ開けるってかね、ナイフの上のところに、バーンって、なんか、3センチぐらいの切り傷みたいなの作って、そっから飲んでたりとかね。よくわかんないことしてた。
あの、缶でしょ？
そう、缶。
パシュって。開けるとこないの？
その親父だけかもしれないけど、俺はそれ開けるとこあんだよ。だけど一発で。
あるでしょ、日本と同じみたいな。
そう、一発で開くからとか言ってさ、なんか、バタフライナイフだみたいなのわかんないけど、そのピシュッとか出してさ、ブスって刺してさ、なんかいちいちちょっと、なんか外のなんか木の机みたいに座ってたんだけど、そこにちょっとコーラとかいちいちピシュッとかってこぼれたりするんだけどさ、何事もなかったのに、そのナイフで開けない方がいいんじゃないかなと思うんだけど、なんかそれをやりたいんだろうね。それがね、10代とか、それが10代とかじゃないんだよ。40ぐらい行ってる親父がやるんだよ。
すごいね、
うん、
え、それ何、老眼だから缶開けるとこ見えないと
そう、すぐディスるねあんたあれだね、俺がちょっと日本の地方をディスるとすぐあれだけど、アメリカは別にディスってもいいと思ってんだ
いやいやいや、だってもう信じられなくてさ、
うん、
本当、それ本当の話、
本当、まあ、その親父だけかもしれないけど、俺はそういうの見て、えって目が点になったもん。
それの人怖いな。
しかもタバコとかだってさ、自分で巻いて吸ったりするんだよ。うん、
巻きタバコは日本だってあるじゃん。
はじめ大麻とか吸ってんのかと思ったけど、そうじゃなくて普通のタバコを紙で巻いてるんだっつってさ。しかもそうじゃなくてさ、それどころかなんか口の中にさ、タバコの葉っぱみたいなの詰めてたりとかするんだよ。紙タバコと。
紙タバコじゃなくて。
紙タバコ。で、それ飲み込んだら危ないからってずっと口の端っこのとか入れといてさ。で、ペッペなんか、飲み込んじゃい、唾も飲み込んじゃいけないから、唾、脇に吐いたりとかしてさ。
うん。
なんか運転してても窓からベーっと吐いた。なんかね、めちゃくちゃだった。もう、程度は低いのかもしれないんだけど、アメリカ人とかだって、やーね、ああいうのって言ったりするのかもしれないけど、そんな見たとき、うわ、全然違う。なんか、生き方がどうのとかいろいろ日本で悩んだりとかする人もいるかもしれないけど、まあ、どうとでも人間は生きていけるよなっていう、なんか、たくましさを感じて、なんか、たくましく生きなきゃっていうところの拠り所でもあるね。なんかたくましくっていうの大切なことじゃない。
いや、そ、今の話で たくましく生きることの重要さって言われてもな、まあ、
いやいやいや、まあ、東京でなよっと生きてきた人間としてはさ、俺みたいなね、そんなたくましい人とか見たことないじゃん。40、50になってもまだなんか不良そのまま続けて大人になっちゃったみたいな人とか見たことないからさ、なんか社会のつまはじきとかにされるわけでもなく、なんかそれはそれとしてパパパパとか言われてさ、そういうのとか見たりとかすると、うわ、やべえなと思って、俺は衝撃を受けたってことで、今回、本題があります。だいぶ前置き長くなりましたが。
嘘!30分経って本題になるの、マジで。
そんな、私がですね、アメリカにいた時ね、やっぱね、こう、好きだった食べ物があるわけですよ。
嘘、食べ物の話なの？
そうです、そうです。
車の話じゃなくて。
そうです、そうです。あの、本当はね、車の話ここまでするつもりなかったんだけど、あまりにもね、数がね、食いついてこないもんだから、一生懸命熱く語ってしまったっていう。軽く触れてから食べ物に入ろうと思ったんだけど、あんまり食いついてこないもんだからね。なんかね。
いや、車わかんないってごめんよ。
画像をお見せできないのが寂しいですね。だから、リスナーの方もね、こう、一緒に画像見てたら、うわ、これかっこいいとか、うわ、センス悪いとか、なんかいろいろ、いろんな意見もあると思いますが、そうは、食べ物に行きましょう、食べ物。じゃあ
、はい、
第5位。これはよく食べていた。
はい、
第5位。
はい。
何でしょう？
いきなりランキングですか？
はい。
え、渡辺亮太がアメリカでよく食べてた食べ物ランキング？
そう、まあ食べ物とか、まあ食べ物とか俺が好きだった。好きだったからこそよく食べていた。で、
もう俺に当てろと。
そう、無茶ぶりでしょ？しかも、
いや、急に、急に。
日本にある食材かもしれないし、はい、ない食材かもしれません。
を、私が当てるとね。
そう。
はいはいはいはい。ヒントは？
ヒントなんかありませんよ。だから、ヒントは日本にある食材かもしれないし、ない食材かもしれませんっていうだけで。
唐突。タコス。
あ！
もう普通のタコスじゃなくて、
うん。
なんかそのちゃんと何こう本場のタコスってメキシコだよね、
うん、
メキシコ人のペペが作ったタコスとか。
正解でございます。あのねタコスはね俺すんごい本当好きなのよく食べてたのよ。でも今回はランキングに入れてなかった。あとね別に
入ってないのかよ。
別にね今のね説明しないタコスって言い切ってくれたら俺の頭の中ランキングを再構成して正解にするとこだったんだけど、
ペペの作ったタコスじゃない
本当 あのメキシコのって言った瞬間からもうあこれバツだなと思いました。なぜかっていうとなぜかっていうとねちょっとねアメリカのタコベルみたいなああいうタコスとメキシコ人がやってる本場のやつってちょっと違うのよ味が。
辛いとか
メキシコの方が本格的にすごく辛くてちょっとに肉とかをねなんかちょっとこう本格的に煮込んであったりとかなんか肉をねほぐしてあったりとかしてチーズ感とかもちょっと薄いのかな、うん、でなんかもうちょっとなんかチリっぽい感じがするんだ。だけど俺はあのもうちょっと下世話なアメリカしたあれかなタコスのお店とか行くともうちょっとひき肉感が強かったりチーズ感が強かったりとかなんかそういうねもうちょいね俺はそのアメリカナイズされたまあカレーみたいなもんだと思って日本のカレーとインドカレーどっちが好きですかみたいな話だと思ってちょっとずつ違うのよ。別にどっちがねいいってこともなく優れているってことはないんだけど俺はなんとなくチーズとかのチーズ感とかの強いアメリカのタコスの方が好きで、あとちょっとメキシコのやつはね俺にはちょっと辛すぎたって感じがした。そんな辛
日本でよくさ、うん、売ってるタコスってあれどっちのタコス、メキシコ寄りのタコス、
アメリカ。
あじゃあ普段日本で食べてるのはアメリカのタコスってこと、
うん、だってその本当のメキシコ人がやってるこのメキシコっぽいタコスって本当に辛くてマジっすかってくらい辛いとかあったし、デザートとかでもなんかパパイヤとかそれを青いパパイヤとか大して甘くないパパイヤとかになんか塩とかかけてくれたりとかして、別にまずいってこともないんだけどなんか漬物みたいななんか別のカルチャーみたいな感じがして、
え甘いものに塩を入れた方がより 甘さが増すってやつじゃない？
そうなんだけど
普通の塩っ辛い味なの？
そう、それがね大して甘くないやつをねまだ売れ切ってないみたいなのをあえて選ぶらしくて、ね、ちょっと若干どっか渋いみたいなさ、だから全てねなんか刺激が強いのよメキシコ系はね。
やっぱそのアメリカ人はやっぱりその本場系はやっぱ下げるの？アメリカで売ってる本場系のさタコスっていうのはやっぱアメリカ人は買わないわけ？メキシコ系の人が買うの？
あ、俺が食べたのはどっちかというとメキシコに近い国境の町とかで食べたりとかメキシコ自体で食べたりとかした話で、普通のところにはやっぱタコベルみたいなほとんど
なんか多いん
だ。アメリカしたの。でそのタコベルとかにはないんだけど、アメリカ国内の中の、メキシコ料理とかで、ね、日本人連れてくとなんかね嫌いっていうやつも多かったんだけど、まあ結構なんか日本の和食だけで育った人はやっぱちっちゃい頃に慣れ親しんだ味とかじゃないとやっぱり大人になったら美味しいと思えないみたいで、俺もちっちゃい頃別にその激しいメキシコ系の味に慣れてないからさ、
うん、
美味しいとはそんな思えなかったけど、やっぱ俺は割となんていうの、あのファーストフードは割とちっちゃい頃から食べてハンバーガーとか大好きだったから、そういう感覚からするとあのひき肉系のタコスみたいなの難なく受け入れて、さらにあのファーストフードじゃなくてメキシコレストランってアメリカで行くと必ずリーフライドビーンズっていうのがあって、豆を潰したみたいなのがあるのよ、ちょっと赤い豆をね。
な、何それ？
そう、ビーンペーストみたいなのがあってさ、あんこみたいな、あの、色まではいかないんだけど、まあ、あれかな。ちょっと赤みがかった豆みたいなの潰したのがあって、それをブリトーの中入ってたりとかしてタコスみたいので、タコスの内容をブリトーの中に入れてやるとか、あるいはね、黒く炊いた米みたいなのがあって、それをね、ブリトーの中に入って、なんかタコス巻くみたいな独特なのがあって、俺はそれは好きでした。だから、不正解って言った割にタコスの話しかしてないね、俺ね。ひどいね、このトーク。ちなみに正解はよく食べていたもの。サラダバーのブロッコリーでございます。
え、ブロッコリーだけ？
いや、それがね、こんな食べ方があるのかっていうのが衝撃的だったんだよね。生で食べるんですよ、向こうは。
軽く茹でないの？
茹でない、一切茹でない。ブロッコリーは、基本。
硬いんじゃないの？すげえ。
それがね、硬いと思うでしょ。硬いんだけど、それがなんかカリッカリッっていう感じがしてさ、結構渋みとかあってさ、意外に美味しくてさ。俺はね、あの、必ず。
キュウリ食べるみたいな感じ？
そう。全然水分がないような野菜みたいな感じがしてさ。まあ、基本的に日本人の味っていうのは、あの、肉でも何でもそうなんだけど、みずみずしいっていうところを求めてる感じがして、結構水が、
ね、
だけどアメリカの場合はみずみずしさよりも、なんか味が濃いっていうのを求めてる感じがして、俺はその感じが割と好きで、 ブロッコリーとかも結構激しく野菜っぽい味がして、なんかね嫌がる日本人も多い中、俺はそのブロッコリーとかにブルーチーズドレッシングっていうのがあったんだけど、それをかけたりとかして食べるのが好きで、だからなぜこんな話をしたかというと、リスナーの皆さんもね、ブロッコリーって生で食べれないと思ってるかもしれないけど、生で食べれるんですよって話で。
日本で売ってるブロッコリーも生で食えるってこと？
それはそうでしょ、だってブロッコリーに違いはないでしょ。むしろ日本のブロッコリーの方がちょっと若干柔らかいぐらいで食べた感じ、俺生で食べたけど。
あ、そうなんだ。へえ。
別にね、農薬とかだってそんなどうのっつったって、別に日本のは生で食べないと思ってるか、あれ危険
いや別に茹でようが生で食おうが農薬は入ってたら危ないと思うけど、
まあそうだけど、でもこの間俺ブロッコリー生で日本でも食べたりとかしてるけど、農薬の味はしなかったっすよ。
いやいや、なんで逆に農薬の味を知ってるって風で発言できるんだ
ろう。いやいやいや、農薬の味なんか知らないけど、ブロッコリーの味しかしなかったイコール農薬の味はしてないんじゃないですかって話で。
いや別に農薬の心配は今してないけど、生で食えるんだっていう驚きだよ、うん、
でそれがまた、
それ何、それ一般的なの、そのブロッコリーだけでブルーチーズかけて食うっていう。
あ、ブルーチーズはかどうか分かんないけど、普通のアメリカのどこのレストランに行っても、例えばサラダバーのついてるレストランとかあるじゃん、ステーキとか出すような、
はいはいはいはい、
そういうところでは生のブロッコリーは定番でございます。
へえ、じゃあ、うん、どこでもみんな食ってるし食えるんだ。
そう。
へえ。
さらにブロッコリーがね、意外に中華料理屋でもよく出るんですよ。
生で？
今度はね、生じゃなくてね、ブロッコリーが日本で生で、茹でて食べるようなぐらいの、ちょうど一個ずつぐらいのコロッとした角切りみたいになってんだけど、それがね、油で炒めてあるんだよ。茹でるブロッコリーにあんまり出会ったことない。それもね、なんか、結構ね、焦げ目がつくぐらいまで激しくブロッコリーをね、なんかこう炒めてあってね、オイスターソースとかと、なんか、マッシュルームみたいのとか、ウォーターチェストナッツっていう、まあ日本でいうとこのクワイですね。カリカリした。そういうのがあって。素
揚げみたいになってるんだ。
そういうのがあって、あとオイスターソースと、あとちょっとなんか魚介類みたいなエビとかさ、イカとか、そういうのなんか炒め物になってたりとか、それがね、美味しくてね。よく映画とかで見たことない？なんか紙の四角いさ、持ち帰りのチャイニーズ。
はいはいはいはい、あるあるあるある。
ああいうところにね、6ドルとか払うとね、ああいうね、ブロッコリーとかの炒め物とかあって、で、もう一つのやつにはチャーハンとかを詰めてもらって、その二つを食べるみたいなね、これが美味しいんですよ、って話して。あ、久々にお腹空いてきちゃったっていう話で。もう全然食いついてこないね。
食いついてるし、違うなんか、それさ、うん、言うんだったらさ、ちょっと言う、ね、試食とかさせてよって。
もしかしたらね、空港とかに行くと、パンダエクスプレスっていうような、なんかアメリカの中華料理っていうと、そういうところが空港とかに割とあるのよ。
それ日本の空港ってこと？
いや、アメリカの空港に。だけど、もしかしたら、なんか、ちょっと噂に聞いてるのが、パンダエクスプレスが成田とかにも実は入ったみたいな話をちょっと小耳に挟んだから、成田とかでもしかしたら東京来るとき、セントレアから。
成田は遠いぞ。
東京来るとき、セントレアから成田経由で来てもらうっていう手もあるかもしれないね。そうすると、食べれるかもわかりません。
高くつくな。成田から都内が結構かかるじゃん。
1000円ぐらいのバスがあるからね。
じゃあ安いな。
片道1000円のバスがあるのね。まあそういうわけで、俺はそのブロッコリー愛をまず5位として語りたかった。これ時間間に合うのかな？
な、もう2時だよ。
そう。じゃあ4位。
あ、また、当てるんでしょ？もうシンプルザベスト。うん、コーヒー。
はい、不正解です。当時は。
コーヒーをちょっと一杯飲んで、うん、こう今日のご飯はこれで終わりみたいな感じはない。
当時は、コーヒーのあんまり良し悪しが分かってなかったです。なんか苦い黒い液体だとしか思ってなかったです。
そう、アメリカン飲んでコーヒーに目覚めるとかそういうのはなかったんだ。
アメリカってすごく味の濃いものが割と好きなのに、コーヒーだけ薄いんだよね。どういうわけだか。飲み物が薄いんだよね。やっぱ濃いものを食べてるから飲み物は薄く求められてるのかな、わかんないけど。
喉が渇くからじゃない、濃いもん。
例えばビールとかさ、そういうのもさ、ヨーロッパとか、ヨーロッパとか濃くてもアメリカのは薄いじゃん。だからなんか、食べ物自体が濃いせいかね、なんか、コーヒーもなんか、ちょっと薄いんだよね。だから俺はそんなにアメリカのコーヒーに魅力を感じなかったんだけど、その代わり僕はですね、日本ではほとんど食べる、出会うことがなかったであろう、ナマズの肉が大好きでした。
え、ナマズ？
向こうで。
泥臭いんじゃないの？
そう思うでしょ？全然泥臭くない。白身の魚でね、結構ね、弾力があってね。 俺よくね、ファーストフードレストランで魚料理も食べるんですよ。
うんうん。
フィレオフィッシュとかね。
うん。
そう、フィレオフィッシュに近いような、ああいう揚げたりとかする調理法が多かったんだけど、そのフィレオフィッシュなんかよりもしっかりした肉質の、なんか白身の魚で、ナマズって向こうでは結構、なんかね、そういうケチャップつけたのもあるし、あと、アジア系の料理屋とかに行くと、トムヤン君みたいなスープの中に入れてくれたりとかしたりとかさ、して。
え、一般的なの？
白身魚、向こう魚っていうとね、白身魚かサーモンみたいな感じなわけ。
うん、
で、特にテネシーなんかは、海がないから海の魚なんかほとんど出会わないわけですよ。
うんうん、
そうすると、ナマズがかなり一般的で、もう魚イコールナマズみたいな感じで、白身魚で、臭みって言ってもね、それがやっぱりね、なんかこう、油で揚げたりとか、トムヤン君みたいな、そういう、そもそも匂いの強いスープに入っていくと、その、なんていうの、肉の匂いなのか、料理の匂いなのかもよくわかんないし、なんかケンタッキーフライドチキンみたいな衣にそれなりにスパイスの香りがあるものにあって焼いたりとかすると、それは美味しかったですね。
へえ、それはもうちょっとお値段聞きたいんだけど、高いの？
あ、お値段はね、至って普通。例えば、ナマズのそういう、なんていうの？揚げ物と、なんかポテトと、なんかコーラと、みたいな、そういうサラダがついてみたいな、そんなの普通の、むしろちょっと他の牛肉とかよりはやや安いぐらいかな。
へえ、いいね、ナマズ。食ったことないかな。
これまあめちゃくちゃうまいよ。向こうでキャットフィッシュっていう風に言うのよ。
キャットなの？
そう。な、確かに言われてみたらなんか猫みたいな顔に見えてきてちょっと気持ち悪いなと思った。
まあそんなん言われたら食うときちょっとなんか嫌じゃない？
しかもそれどころじゃないんだよ。一回釣りをやったのね。釣りやってナマズが釣れたから、これは食えるはずだって思って自分でさばこうと思ったんだけどさ。すごくさ、なんか安いナイフしか持ってなくて全然ナマズが切れないの。
うん。
しかもなんか、締めるって、締めなきゃダメじゃん、最初に。
うん。
締めようにもなんか、切れ味が悪くて全然魚が締まんなくてさ、頭のとこでブスって締めたかったんだけど、うまくいかなくて、そうするとさ、なんかあれなのかな、浮き袋かなんかがあって、浮き袋が擦れる音みたいなのがするんだかしらなんか、ガーッとかさ、なんか、これでキャットフィッシュって言うのかな、みたいな、にゃーって聞こえてくるような、変な音を発してさ、もう俺、キッチンの中でちょっとすっごい気持ち悪い体験したもん。もう血まみれな魚が、暴れててさ、ナイフの切れ味が悪いからさ、全然魚も切れないしさ、それで血はその辺血まみれになってくしさ、その魚自体はさ、なんかずっとギャー、ガーとか。
あなた料理できないのになんでさばこうとしたの？
いや、釣りをして、やっぱ、ナマズって結構大きくてさ、
雰囲気
?30センチ以上ぐらいあるからさ、そんなになんか、
でかいよ、ナマズ知ってるよ。
それぐらいであったらなんか、俺もうまいことこう、なんかね、揚げ物ぐらいできるかなって気分になっちゃってやろうと思ったんだけど、ね、一人でキッチンにこもってね、鳥肌もんですよ。血まみれの。
どうしたの？どうしたの？その結局。
いや、格闘の末。
行ったの？最後まで。
さばいた。なんとかなりましたよ。
味はどうだった？うまかった。
味はね、やっぱね、新鮮。やっぱり外で食べるのも美味しかったけど、釣りたてを食べるってのも美味しいなと思って、その冷凍のトムヤン君みたいなスープがあったんだけど、その中に、ちょっと追加でその、白身魚を入れてちょっと煮込んで食べたらやっぱ美味しかったね。
日本で食べれるの？
なんかね、うなぎが最近高くなってるからって言うんで、うなぎの代替としてナマズをあえて焼いてうなぎのタレでみたいなので出してきたりとかしてるらしい。だけど意外にあれは普通に揚げ物とかにしても美味しい。多分ほとんどの日本人があれを食べたら美味しいって言うと思う。白身魚ってほらタイとかってさ、すごい柔らかくてホロホロと崩れちゃう感じじゃない？
うん。
それがね、なんか、こう、結構噛み応えのある白身の魚で、結構ね、脂が乗ってるとも違うんだけど、なんかこう、いい肉質だなって感じがしてね、あれは流行るんじゃないかなって誰かがって言い出せばっていうぐらい、いい感じの生き物だった。だって俺がさ、わざわざ自分で釣ったのをさ、食べようと思うぐらいなんだよ。
よっぽど美味しいんだろうねっていうのは、俺には伝わった。他の人には伝わってるかどうか自信ないけど。
そんな、だって、絶対そんな血まみれの魚と格闘するタイプじゃないじゃん、俺。どう考えたって。
りょうた、料理したことあるんだね。俺今びっくりしたんだ。
いや、それぐらい、そういうね、なんか、日常のものじゃなくて、そういう晴れの日にしかしないような、そういう料理は好きよ。
ああ、じゃあ、うなぎさばいて食べるっていうの、例えば、うなぎとかタイとかさばいて食うっていうのが、りょうたにとってはナマズをさばいて食うってことだったのね。
そうそうそう、アメリカにはそれしかないしね。タイとかはないから、俺の住んでたところにはね。
これ、食べたくなるね。 あの試食やっぱりなんか事前に言っといたらなんかブロッコリーとか買ってきたのに
じゃあ第3位に行きます。
はい、当てるのか。もうシンプルザベストのホットドッグ、うん、野球場で売ってるホットドッグ。
それはね、それは食べてた、めっちゃ食べてた。だけどこれはね、うまいから食べてたんじゃない、
安いから食べてた。
だってやっぱり所詮ね、やっぱりソーセージとパンですよ。なんかすごい食べてたけど、あの自分でもよく作ってたりとかしたけど、それにちょっとこうチリソースとかやると美味しいんだけど、それをおーこんな料理があるのかって感激したっていうかっていうと、だから微妙かなって感じがして、まあ確かに美味しい、めっちゃ食べた。今やって確かに食べたいなと思って、特にホットドッグの中でも俺はあんな上にチーズとかケチャップとか乗っけるとかだけじゃなくて、あのチリスープみたいなのがあるね。ちょっと辛い。ひき肉と豆の。そのチリドッグってのがあって、それをね、なんかこれでも買ってくれ、アメリカ乗せてくれるんですよ。
あれって自分で乗せるんじゃない、
うん、あの、まあ、お店によるんだけど、基本的にね、日本のやつはね、ありとあらゆることが控えめなんだけど、アメリカの場合は、うわーって必ず、どんな食べ物でも、必ず800キロカロリー以下にしちゃいけないって法律とかあんのかなって言いたくなるぐらい。そういうこともあんのかなと思うぐらい、必ずなんかチーズだなんだとか、そういうのでなんか分量だとかでかさ増ししてくる。だからホットドッグはね、非常に美味しかったですね。だけど俺はあえてここで3位で進めたいのは、やっぱナマズと来ましたから、やっぱりね。
そこの。
カエルでございます、カエル。
ゲテモノ枠に行くの？
ゲテモノじゃないんだって、これが。
牛ガエル？アメリカだ
と。牛ガエル。まあアメリカのどこでもあるわけじゃないんだけど、アメリカの中華料理屋さんに行くと結構置いてあることが多い。
中華なんだ、
食べ放題、食べ放題の食べ放題のお店とかでなんかちっちゃめの鶏肉があるなと俺は思ったわけ、チキンウィングが、
うん、
で食べたらすごい美味しかったの、
うん、
鶏肉っぽいんだけど、鶏肉と白身魚の中間みたいな味がすんな、この鶏肉はって思って、なんでこんなにあっさりした感じなんだろうって、普通の食べ鶏肉より軽い感じがして美味しいねっていう風にアメリカ人に言ったら、それ鶏じゃないよって、何なのって言ったら、カエルだよって言うからさ、びっくりしましたね。なんか、聞くまでは、それを聞くまでは、多分なんか俺もすごく、もしそれを聞いてからだったら食べれなかったかもしれない。
うんうんうん、
だから最初に食べちゃって味を知ったから、あ、なんだ、こんなに美味しいんだっていうんで、受け入れたんですよ。
へぇー、わ、それちょっと。
だからこのプロセス重要だなと思って、最初に騙される。
あ、まあね、まあね、まあね。
なんかセクション8でももしカズと会うことがあったら、なんかカエルのフライを用意しといて、ちょっとあの、おつまみにチキンウィング買っといたからっていう風に、手羽先見たからみたいな感じで食べてもらって、あれなんかちょっとこれ。
嘘ついてんじゃん、チキンつってんじゃん、
う
ん、
これ鳥っぽくない、鳥とはなんか雰囲気違わないってカズが言った瞬間に、いやいや、これはカエルなんだよねっていう展開をいずれやりたいなという風に決意したという、決意の表れとしても第3位に入れさせていただきました。
俺カエルアレルギーだってことにしていい？
そんなわけないだろ。食べたこともないのにアレルギーかどうかなんか分かりっこないじゃん。
カエルアレルギーってこと
に。まず、じゃあ、もう最初にオタマジャクシを、一回腕に、あの、一日貼り付けたりとかして、赤くなるかどうかチェックしよう。
パッチテストやんの？オタマジャクシで。
オタマジャクシが気の毒だからね、それやるとね、死んじゃうから。やんないけど。どう？騙されたいと思わない？
日本では食べれるの？カエルってそういう
手この間ね、新橋でね、あの、タイ料理屋に入ったら、カエルと虫っていうのがあって、俺虫はね、食べれないんですよ。
虫。昆虫食ってこと？
俺昆虫食が苦手なの。
わぁ。
だけどそこにあの、カエルのあって、1本350円ぐらいで意外と手かく、俺食べてきたよ。やっぱね、ゲテモノみたいな火通さないで、なんか、俺、よっぽどね、なんか、よっぽどなんか、イカとかの踊り食いとかの方が俺はなんか抵抗を感じる。火が通ってる。食用のもので火が通ってれば食中毒とかないかもしれないけど。なんかさ、昔の江戸時代の人が食べたわけじゃないような魚介類の刺身とかの方が怖くないみたいな。よっぽど俺は東京の店の、鳥の叩きとかの方が俺ちょっと警戒感高い。俺にとってはね。
いや、まあ。
馬刺しとか。
鳥の叩きと、馬刺し鳥の叩きは怖いけど。う
ん、それだったら全然。
かといって火の通ったカエルの方がいけるとは、ちょっと、まあ、味を知らない俺からしたら。
だってそれは味の問題じゃん。なんか衛生面の怖さはないじゃん。ちゃんと、揚げててさ、食用としてちゃんとさ、育ててるわけだから。だけどなんかね、しかもなんか、新宿の、 思い出横丁なんかではカエルをね、なんか池作りみたいにして刺身で出すとこがあるけど、なんか得体の知れない本当に病気になるかもしれない。俺そういうのは絶対無理。
思い出横丁はそんなのあんの？
あるらしいよ。
刺身気持ち悪いな、
ね、結構あれだね、かつ意外に保守的だね。なんかもっと美味しいなら食べてみるって言うかなと思ったけど、カエル全然ダメだったね。
いや、セクション8始まって一番ドン引きしてるよ俺今。
蛇に睨まれたカエルっていう言葉を思い出したぐらい、ちょっと今、
いやダメだわ。ウシガエルとか見たこと、この辺にいるんだけどさ、
うん、
食用のウシガエルとか、うん、うわダメだわ
本当。もらったらすぐそう棒でぶったたいて食べちゃうかもしれない。そんなのそんなことないな。
下にさ、ザリガニ食えるとかあるの知ってる？
ザリガニは別に
食べ、ザリガニ料理のお店。
ザリガニは別に食べたいと思わないな。
いや、ザリガニ料理のお店、前知らずに連れて行かれてさ、
うん。
なんか目の前にザリガニのが出てくんの。
別にそれは良くない？俺、ザリガニ食えるけどな、普通に。
いや、ダメダメダメ。
強いて言うなら、
ザリガニ料理した鍋で他の料理作ってるんでしょと思ったらさ、
だってザリガニ、
何も食えなくなっちゃって、俺。
なんで、ただのカニの一種じゃん。
いや、あれカニの一種じゃないよ。
エビの一種。
カニの、あれって昆虫でしょ。
え、俺の知ってるザリガニってあのロブスターみたいなやつじゃん。あんなロブスターも食えないのじゃん。
ロブスターとザリガニは違うじゃん。
いや、だけどほら、なんか方向性としては近いじゃん。
ビジュアルは近いけどさ、
うん、あとシャコとか、シャコとかも食えないの。
シャコとかダメ俺。
あ、デリケートだね。
だって松坂牛食って育ってますから、三重県の人は。
なんかそんなぶっ飛ばそうか
ごめんなさいね、高級和牛で育ってるんで、そんな牛とか、
もし松坂牛とかがさ、そんなのがさ、なんか肉が良くなるからとか言って、うん、なんかザリガニパウダーとかいっぱい食べてたりとかしたらもう食べたくなくなるの？
いやいや、松坂牛はビール飲んでるんで、すいませんけど。
すいませんけどって謝られてもね
ビールを、あの、うん、高級なビールを飲んだ牛を三重県民は食べてるわけですから。
しかもまた
そんなザニガニパウダーなんて、そんな
まあまあまあ、それは置いといて、まあそういうのも俺は好きでしたねってことで。まああと2位、
じゃあホットドッグが食べてダメだって言うんだったら、うん、な、名前わかんないんだけどさ、うん、なんかこうよくプレート、
うん、
よくなんか1ドル99セントとか2ドル99セントでなんかこうプレートの上にベーコンとか、
うん、
スクランブルエッグとかが乗ってるプレートあるじゃん、
うん、
このセットの、うん、あれ
不正解でございます。2位はハンバーガーですね。
え、そっちハンバーガーありなの？
だってよく食べてた、本当に。ハンバーガーはちょっとね、ケツもあるので、端折って話しますけど、ハンバーガーはね、マクドナルドみたいなハンバーガーがスタンダードなんだけど、アメリカのハンバーガーで大きいものから小さいものまで、とにかく多種多様あるわけですよ。必ずしもケチャップマスタードではない。
え、何？ビッグマックみたいに、なんかそういうソースだけ。
そう。あ、俺が好きだったのは、
タルタルソースとか。
好きだったのは、スイスチーズという黄色いチーズじゃなくて、白い、チーズになって、マッシュルームソースっていうのがついてくる、そういうね、日本にはないハンバーガーを出す店があるの。それが非常に美味しくてね。マクドナルドのハンバーガーに対して 1.8 倍ぐらいの大きさで1個食べるとお腹いっぱいになるっていうのがあって、俺はそのスイスマッシュルームチーズのハンバーガーっていうのが1個500円ぐらいするんだけども、それだけでお腹いっぱいになって、それとシェイクとポテトを食べて大満足って。それは大満足になるはずだって、それだけで1200カロリーとかしたんだもん。しかもポテトが普通のポテトじゃなくて、俺はあんまポテト普段食べないんだけど、カーリーフライって言って、カーリーってその天然パーマもカーリーヘアとか言うんだけど、そういう渦巻いてるような切り方
が、
そうやって、そこにちょっとスパイシーなオレンジ色のスパイスとかかかっててさ、それはね最高でしたね。あと前話したことあるか分かんないけど、このラジオでもハンバーガーサイズちっちゃいのあんだよ、もう3センチかける3センチぐらいの
子供用。
子供用じゃなくて、それがね、日本人はアメリカのハンバーガーでかいって言うけど、でかい方ばっかり見てるだけで、実はハンバーガーは小さくもある、いろんな種類がある。でちっちゃいハンバーガーが何種類も食べるっていうのもあって、味の違うチーズバーガーと普通のハンバーガーとみたいな、そういう食べ方もあったから、そのちっちゃいハン、もしね興味のある方は、ネットでハンバーガーでクリスタルっていうね、 KRY のクリスタルだと思うんだけど、
うん、
調べてみるとちっちゃいハンバーガー出てくるから、1回に4個とか食べるんだね、それね。 それが美味しいんですよ。
へ
え。で、
1位。2位でハンバーガーが来たから、じゃあもう、よく食べる、それ食事ってことでしょ？お昼ご飯とか夕飯とかに食べる食事ってことでしょ？
ノーコメント、ノーコメント、そこは。
ああ、じゃあもう、キャラメルポップコーン。
不正解でございます。全部正解だね。1位はコカ・コーラです。
ちょっと待って、それ、それは、え？
俺ね、日本にいるときコカ・コーラなんかほぼ、
ジュースじゃん。
ほぼ飲まない人だったんだけど、やっぱアメリカに行って変わってしまったね。コーラを飲むようになってしまいました。
基本同じでしょ、味。
だからいいんじゃない？向こう行ったときにね、やっぱね、お茶を頼もうと思ったんだけど、緑茶って言った瞬間に、ね、向こうの出された緑茶飲んで俺一回吐いたこともある。
向こうの甘いんでしょ。
びっくりするぐらい甘くて、別にまずいとかじゃないんだけど、甘いと思ってないものが甘かったからびっくりして口から出してしまったって事件があったんだけど、だったらもういいやコーラ飲もうみたいな感じで、初めはねコーラ飲むのはちょっと憂鬱だったの。だけどなんかずっとね体に慣れ親しませるぐらい飲むとね、安定感のあるなんか落ち着いた感じが出ちゃうからおすすめですよってことで、ね、ちなみにアメリカ人ケーキ食べる時とかにもね、コーラ飲んでたりするんだけど、なんでそんなことできるんだろうと思ったらね、向こうのケーキがめちゃくちゃ甘いんですよ。で、コーラを食べてちょうど良くなる。だから、それで、向こうの甘すぎるケーキ、コーラのおかげで。
コーラも甘いじゃんよ。
そうそう。だから、ケーキが、
紅茶飲まないんだ。
ケーキが甘すぎるから、あんなケーキ食べれないと思ったんだけど、コーラと一緒に飲むと、コーラが水みたいに感じて、ケーキが普通の甘さになるとか、あ、こういう食べ方があったんだなと思って、感心しました。すごく、すごく、すごく。
コーラ1位は反則だ。
ということで、今回はですね、時間がなくなってしまったので、もうお時間でございますということで、
いや、めっちゃこのランキング文句言いたいんだけど。ホットドッグ入れろよ、お前。
ランキングは次回に持ち越して、ということで皆さんどうも、今回は、わーわー言っておりますが、これで本当にお時間でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。